はい、ご氏名と差し支えない範囲ご所属をお願いいたします。
慶応義塾大学の田辺でございます。今日は、皆さんの貴重なお話ありがとうございます。はっきり言って作る気満々なんですけれども、すいません、私昨年、登録したけど応募できなかったんですけど、API の聞いてるのはこれ昨年と同じもので大丈夫なんでしょうか。
どうしましょう。じゃあ取り直してください一応
はい、今のような質問でも構いません。とにかく API コンテスト参加するぞという気になっていただければ今日の意味が我々としてはありますので、これちょっと聞いておきたいということもあれば、あるいは他にちょっと問題提起等もあればいかがでしょうか。あるいはこれは昨年も言ったんですけれど、アイデアはあるけれど自分には技術力がないからねとか、技術力はあるんだけどネタ出しは誰かにしてほしいという方もいらっしゃると思うので、なんでしたらここで仲間を募っていただいても構わないので、俺こんなこと考えてるんだけれど誰か一緒にやりませんかという自己 PR をしていただいても構いません。いかがでしょうか。大体大丈夫でしょうかね。お腹いっぱいな感じでもうやる気満々な感じかと思ってよろしいでしょうか。はい、じゃあもし個別の質問等をですね、これをここで聞いちゃうと手の内を明かすことになるかもしれないという懸念もあるかと思いますので、これ終了した後コンテンツ化の人間何人か残っていると思いますので、そこ捕まえて聞いていただいても良いかと思います。それでは、
質問一ついいですか。
はい、どうぞ。
私ね、東京でアブダクション研究会っていうのをやってる福永と申します。ちょっと門外観で夢のようなことをちょっと聞きますか。覚えてください。何かあるインテンションがあってある結果を出すと、人間というのはインテンションがあってある論文なりの成果を出すと。で、先ほどおっしゃったようにそれを他の人が検索して人と人とが結びつくと。A さんがインテンションを持って A ダッシュを出したら、それが B さんに結びついて、B さんがインテンションを持って別の成果を見出しますと。これが実はストーリーだと思うんです。世の中に。出会いがあって、そういう、転換があると。こういうね、検索の結果が、歴史的、社会的な、これやっぱり、イベントなんですよ。こういうのが残っていると、人類の営みの中で、そういうふうな理想を描くわけにはいかないと、そういうふうになっていくと、非常に嬉しいというふうに思います、私の立場からは。意見を聞きたいと思います。
ありがとうございます。本当におっしゃる通りだと思ってまして、これも、何かの機会で多分言ったことがあるんですけれども、こういうサービス、検索させてやりますと。で、じゃあ、やったことはどういう評価をするかっていうふうに、最初の方でグラフなんかも出して、人が来てますねとか、生き方上がりですとか、いろんな指標を出して、我々にやったことを評価してくださいって言うわけなんですけれども、やっぱりそれは、本質ではないと思っていて、上がってくれなきゃ、仕分けとかされちゃうんで困っちゃうんですけど、それはそれとして、やっぱりそうやって論文をたくさんの人に届きやすくする。で、それによって何か、もし病気だったら、お医者さんに会えたっていうこともあるだろうし、で、それが研究者同士のコミュニケーションであれば、また新しい論文が生まれていくっていう形で、例えば10年経った時に、なんだか日本の論文も、なんかすごくたくさん引用数が増えていくねとか、それでクオリティがどうも上がっているねとか、だけど、本当のところはその原因はわからないんだけれども、その一つにこういったサービスが役に立てていたら、それが最も僕ら その方法網であると思うし、それが多分おっしゃられた物語に対する一番のコントリビューションだなというふうに考えています。
将来はそのプレイスタビリティを考えてもらいたいです。だいぶ先だと思いますね。
ありがとうございました。
はい、あとお一人ぐらいご質問あれば受けたいと思いますが、いかがでしょうか。はい、どうぞ。
本日は非常に興味深いお話を聞かせていただきましてありがとうございます。私伊田健吾としまして、所属はちょっと、まあ、今ちょっとないんですけども、時あの学生さんにお尋ねしたいんですけども、私もですね、ちょっと API コンテンツ自体から少し離れてしまいますが、私もやはり日本の公共図書館はもっと国民全体といいますか、一部の図書館が好きだという人以外にももっともっとサービスを自発的に宣伝していくべきだと私は考えているんですね。やはり日本の図書館のサービスは、公共の施設であるにもかかわらず、あとも一部の図書館が好きだよという人間以外にはあまり知られていないという現状が あるのではないかと全然考えておりまして、私とのカーリングを通じて、日本の図書館をのサービスを宣伝していこうと考えていらっしゃるのではないかと私は想像はしているんですが、やはり公共図書館自体もきちんとした秘書の制度がないところですと、左遷された公務員が仕方なくやっているというような、そのような現実もまだあるという状況の中でですね、図書館で働いていらっしゃる方々自体は、どのようにこれから先図書館のサービスを宣伝していくべきだとお考えになりますか。ぜひお聞きしたいです。
私が答えるのは僕は悪しいと思うんですが、図書館を展示力を広めていこうというところは、その通りで、その力になれたなと、思っています。で、最後にも、そうなんですけど、まずはこのデータというのを公開していくというところがシステムプログラマーとしてまずできることだと。でこれは当然やるべきだ。でその後我々の目標としては地域観点とか地域の中心とした図書館を挙げている。そこは先ほど質問がありましたストーリーというものを見ていく。そこまでお手伝いするのはまず難しいんだけど、まず自分たちのやっていることを考えているということをどんどん外に出していこうというところはやっていくべきだというふうに思っています。図書館の人がブログを書いたりとか、ツイッターとかこういう方法で見せて何を日々考えて悩んでいるのかということを単純に来場者の方と共有するということが行われていないですね。ダイアログをやると、師匠の人ってそんなに質問してよかったんですかっていうのが第1回ダイアログの、ユーストリームの視聴者からの質問でした。師匠さんが出てきて、いろいろ喋ってたんですけど、私たち何でも聞いてくださいって師匠さんですね。でも、代表者の方は師匠さんっていうのはそういうふうに気軽に話しかけちゃいけないもんだと思ってた。そういうふうなやりとりがあったんで、まずはここのあたりからの、利用者と師匠さんが交流できるっていうことを、まずやるべきなんだと思います。このためにはブログだとか、ネットサービスを持ってたりするべき。はい、こんな感じ。ですから、タイムも非常に使われてるんで、本当に素晴らしいサービスだなと、そういうふうに思ってますし、これからの公共図書館は、その税金を、で、もちろんシステムを作るんだけど、システム作って終わりじゃなくて、どれだけちゃんと使われてるかっていう指標を持つべきだと。この指標を持てば、単なるお金の、無駄遣いにならないはず。一人に対して、このシステムの構築費が何千万だったら、じゃあ、市に一人はいくらお金払ったんだろう。もし300人しか使ってなかったら、その一人が2対300万払ってることになったりするシステムっていっぱいあるんです。そこをちゃんと指標を作っていけば使いやすい、ちゃんと使われる。もしくは、今回先生の場合はそういうことがなくても自発的にやられてるわけですけど、いかに使いやすく、シンプルに使われるサービスをするかということになっていくのかというふうに思っています。はい。
ありがとうございました。
それでは、お時間もいいところになってきましたので、今の会のお話いただいたので、福島さんの大向先生、何か最後一つあれば。
繰り返しになってしまったりもするんですけど、僕自身は、昨年のコンテストに出場するまで、サークルにも入ってない、バイトもしていない、資格も自動車免許以外ないみたいな、そんな学生だったんですけれど、このコンテストに挑戦したことで、就職活動の時にも学生時代頑張ったことよくある質問なんですけど、そういったところで、発言がちゃんとできたらできたなと今思えるので、今ユーストリームとかで見てらっしゃる方や、それが今来られている学生の方でもし今熱く語れるものがなかったら、ぜひこの夏休みを使っていただいて サイミーのためにもなるし自分のためにもなるいいきっかけをいただいているのでぜひ頑張っていただきたい。僕ももし卒業研究と両立できたら何か作りたいなと思います。今日はありがとうございました。
ありがとうございます。素晴らしい。
今のが終わりの言葉でよかった。本当にこうやってサインに関わって大体4年ぐらい経っているんですけれども、こういった形で会を開けばたくさんいただいていますし、コメントもいただいて、こんなに楽しいことはありませんし。でただ褒められるとつい調子に乗っていらない機能がついちゃったりすることがあると思うのでその時は容赦なくこんな機能いらねえっていうのをツイッター越しの誰かに向かって叫んだければ反省すると思います。やっぱりもうここまで来るともうみんなで育てるサービスでしかないと思いますし、これについてはもう本当にそうなので、ぜひこれからも様々なコメントをいただければなんとか範囲で頑張っていきますのでよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。